始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーではがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えして全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをご紹介しております。時には大菅さんが一人で喋ってくださることもあるんですけれども、今日は電話つながっておりますのでね、楽しみにしててください。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは大菅さん、今朝もスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。光り輝いております
そう、今日何ですか大菅さん、爽やかな白い、本当清潔感のあふれるシャツで、
ね、いやいつもそうだと思うんですけどちょうど今正面からですね、日の光がこうまともに差してまして、白のワイシャツが反射してる
いいじゃないですか。よく女優さんね、下の方からこう白い明かりをこうパーッと当てて
ありますね、
いろんなものを散らして綺麗に写真撮影できるようにするじゃないですか。大菅さん、今日はもしラジオお聞きの方でパソコン開ける環境にいらっしゃる方はスティッカムっていうのを開いてみてください。スティッカムっていうサイト、 FM 岡崎の大菅さんのイケメンの様子が見れます
光り輝いてる状況が
はい、
はい、でそんな光り輝く、
はい、
今日のゲスト、
はい、
今日のゲストもですね
すごい無理やり振ってますね、
はい、関西の方でずっと光り輝いて頑張っていていただけてる、数少ない、僕からすると同年の方なんですけど。
あ、そうでしたっけ。
そうなんです。で、以前にもね、何回かこのコーナーにもご出演いただいたことがあります。
はい
はい、どっちが本名だっていう感じなんですけど、白村さんことクマさん、逆だ
逆、すごい逆、
でもそういうイメージのクマさんです。はい
はい、では白村さん、
はい、おはようございます。光り輝いてるクマです。
もう今どっちの名前で呼びかけようか迷いましたどうもご無沙汰してます。どっちでもいいんですか、
ね、おはようございます、ご無沙汰しております。
はい、どうもおはようございます。
実は昨夜フェイスブックでね、今日のことちょっと予告させていただいたら、
はい、
早速なんで今日は動物園かっていうコメントいただいてましたよね
ですね、その皆さん反応がいいですね。
ね、その動物園仲間のお一人からいただいてた
いいんですけどね、ね、こちらの方も割とね、ほら動物園盛り上がってるじゃないですかイケメンゴリラっていうのが今話題になってるんですよね、この
名古屋は。そうなんです。
そう、名古屋の動物園でね、そう、すごいんですよ。もう人間の男性の皆さん負けちゃいけません
いや、勝負戦でもいいと思うんです
けど別にそんなこと思ってないしね。
あ、そうですか。いや、キャラクターグッズもね、結構売れ行き好調だって聞いてるんで、
あ、多分ね、はいはい、クマさんのキャラクターグッズ作ったら、ね、売れると思うい
や、それで
売り物にするのかな
売り物、まあ、商売商売、
まあ寄付金が集まればいいかなと
ねえ、
なるほど、おっしゃる通り。
そんなちゃんと紹介してなかったですよね、
はい、
リレーフォーライフジャパン芦屋の実行委員長の白村さんでございます。
はい、今年実行委員長させていただきました。
はい
はい、
要は白村政権第2期目なんですね
政権って安倍さんみたいに言われ
てる。安倍さんみたいな、いやそうか、あの人も第2期目ですね、
うん、
熊さん実は実行委員長を2年これで2回目のということで。
そうですね、はい
はい、
もうなんだかんだでそういう役割分担になりました。
いや、もうずーっとね、本当に1回やるだけでも大変なのに2回も、本当それも芦屋といえば日本一の老舗、
まあ、たまたまね、最初が芦屋やったっていうんで、うん、老舗になっちゃってますね
そういうもの、うん、
ということはもう今年9月の第1週にねの土日が開催されたんですが、
はい、
9回目。
そうですね、2007年から数えて毎年やってますんで9回目でした、はいはい
ね、9回目の、リレーフォーライフジャパン芦屋、本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。お疲れ様でございました。
もう芦屋といえば実は全国各地から皆さんが集まる、
そうですね。で、まあうん、おっしゃるようにたまたま、早くからやってたんで、
はい、
あちこちからお越しになられて、また芦屋のリレーフォーライフを経験されて、自分たちの地元に戻ってリレーフォーライフやりたいなっていう方が多くおられたみたいですね。
そうですよね。
はい、
ね、そこをね、ずっと守って、今日すごい、あれだ、自分で言うのもなんですけど、えら熊さん持ち上げるな。
いや、いいと思います。上げてよ、
軽いから。
いやどこ、あ、まあそうか、人間的にはそうかもしれないけど、体重は。
ラジオだから見えないんで大丈夫です。
あの、最近5キロほどダイエットできたんでね。
あ、すごいじゃないですか。
あら、ラジオだったのが残念です。
ラジオでよかったんだって。
どっちやねん。いや、そんな熊さんね、ずっと本当に頑張っていただいてて、熊さんと実はお会いできるのが年に大体2回。
あ、そうですよ ね。それぐらいですよね。
ね、
う
ん、今年はもう3月の京都と4月の東京でお会いしてるんですけど、はい、またひょっとして来月もかな。
あ、そうなの。じゃあ楽しみにしてます。
わかんない。どっかでまたね、お会いできれば。はい、はい、実はその岐阜の紅のチャーシューさんと、クマさんっていうのは僕の中では、何か集まりがあって、
うん、
まあ、今年の3月の京都がそうだったんですけど、ちょっと司会進行させていただいてたんですね。
はいはい。
で、困った時には、この二人という、いつも無茶ぶりで、あ、クマさんっていう感じで、クマさんに意見を求めるっていうね、大変ありがたい。
そうですよね。そういう会場ではなるべく目を合わさないようにはしてるんですけどね。下向いてるのが常ですね。
いやそんなことないよ。なんか刺さるような姿勢を感じる時があるよ。
あ、それ機嫌悪い時やと思うわ。
ああ、そうかそうか。顔見るとそんな感じだった。そんなね、本当にありがたい熊さんです。で、もうね、男として気持ち悪いって言われるけど、僕大好きなんですよ。
まあ嬉しい。
いいことですよね。
もう本当に、だからいつもなんだかんだ言って、そのお会いした時にはハグをしてるような、
ね、そうですね。近くに寄らなくてもそういう気はしてますよね。避けながらでも。
避けながらでもね。
はい、
僕がどっちかってくっついてくるんですよ。
そうなのよ。またベタベタしてきはるんですよ。
大菅さん、そうだったんですね。
いやそっちの気はないんですけど。
ま、た誰が K がないね。
いや、だから、ね、KUMA、熊さん。僕、はい、馬さん、
はい。
K があるのは、熊さんなんですよ。
あはぁ。
だけど、毛があるのはどっちやっていう話で。
は、話題変えましょうか。
そう来ちゃいました。はい、ちょっと真面目な話します、じゃあ。
はい。
今年、ね、9回目を、無事開催された、リレーフォーライフジャパン芦屋なんですが、
はい。
何かその例年と違ってたようなことって今年はなんかされたんですか？
特に変わったことっていうのはないんですけども、
うん、
実行委員会側というかスタッフ側としては、やはり、継続して、
はい、
できる工夫っていうのを数多く取り入れていったつもりではあります。
なるほど。
またそれとそのサバイバーの方が、
はい、
来場されてるのをこうサバイバーの方から何か皆さんに伝えてもらうっていう、まあ、その大きくではないんですけども、小さなブース、グループでそういうのを伝えていただく、語り手という何ですか、企画を、去年あたりからさせてもらってます。
ああ、なるほどね。そうですね、サバイバーでない方からすると、
うん、
貴重な体験談を、
うん、
聞いていただける機会でもありますし、
はい、
またサバイバーの方からすると、まあこういったことだったら気をつけてねっていうのもあるんでしょうし、うん、なっても大丈夫なんだよっていう、こともあるんでしょうし、
そうですね、
うん、その必要以上に心配することはないよみたいなね、こととかね、まあいろんなことはあると思うんですけど、なかなかその話をする、聞くっていう機会って普段ないですもんね。
そうですね、特に話をしていただく側、される側の方がね、
はい、
まあ、今まで皆さんには伝えてなかった、まあ、周りの方にも伝えてなかったんだけども、リレーフォーライフの会場でちょっと半歩踏み出して、
うん、
去年お話しされた方が、今年は一歩踏み出してもう少しみんなに伝えたい、メッセージ性のあるようなことをお話しされたりとか、
はい、
そういう徐々になんだけども、こう一歩ずつ自分なしで踏み出していくっていう方も、何人かおられましたね。
そうでしょうね。なかなかまだ 現在、自分がん患者ですってその周りに言えない方たちというのがまだまだたくさんお見えになります。
うん、です。そうですね。
ね、そういった方がリレーの会場でその自分サバイバーですっていう風でもうニコニコして紫のバンダナをこれ見逃しにしてる人たちの姿を見ると、
はい、
あ、いいんだっていう思いになれると。
そうそうそう。うん。
うん、実は僕一番極端な話聞いたのが家族にも話をしてないっていう方がお見えになったんですよ、
は
い、
うん、
でも今日帰ったら家族に話をしますって、
うん
うん、これでなんか肩の荷が下りそうですっていうことをね、はい、おっしゃって見えた方は見えるんで、ね、そういった方のためにもそのお話をできる機会っていうのは、
はい、
ね、熊さんさすが、
いや、私がさすがじゃなくて、皆さんが素晴らしいんです。
それを考えられたね、企画されたその芦屋の実行委員会の皆さんには本当にありがとうございますって、なんか一人のサバイバーとして言いたいですね、はい、やっぱり
そうですね、ありがとうございます。
真面目な話をして今カラータイマーが鳴りかかってるんで
ちょっと、あ、そうなの、
はいはい、もういや時間はまだ大丈夫なんですけど、
大須賀さんの心のカラータイマーが鳴ってるんですよ。
真面目な話3分ぐらいしか持たないんですよ。
そうそう、ボロボロやもんね。
そうなんです、うん、実は
スイッチあるとこ知ってるから
押してあげてください。
いやいや、
そう思ったら近づかなあかんからね。
ちょっと待って、どんな中だっていう話になっちゃうんで、そういえばちょっと本当話逸れてしまいますが、はい、もう一人の動物園仲間の紅のチャーシューさん、
はいはいはい、
今日検診だっていうことで、
らしいですね、
うん、ちょっとラジオの方はねお聞きいただけない状況なんですが、
はい、
無事であることをね、
そうですね、
うん、祈ってますし、
はい、
うん、多分あの人のことだから後でオンデマンドで聞いて何か言ってくるんだろうなっていう気もしますけど、
言ってこんかったら芝居だろうと思うけどね。
ああもうガッツリ言っといてください。
はい。
ねえ、来年芦屋さん10年ですね。
そうですね、10年迎えますね。
ということは日本のリレーも10年だってことですね。
うん、ということになりますね。
ねえ、また何かあるんでしょうけど、ごそごそと。
ごそごそと。まあ、ね、うん、本当にまあ、どこの会場でもそうだと思うんです。継続続けていくっていうことが大変なんですよね。
そうですよね。
で、まあ、10年目がゴールって考えるのか、
うん、
10年目が原点に立ち戻って再スタートで考えるんかでね、
うん、
気持ちの持ちようとかやりようも変わってくるんで、
そうですね、
10年は10年で、まあ、お祝いをしながら、うん、新しいスタートを切っていこうよっていうイメージですね。
まあ芦屋さんだったらそうでしょうね。まあ、前者じゃないな、ゴールじゃないなとはもう思ってたんで、うん、また次への一歩っていうことにされるんだろうなっていう、
はい、
うん、気はしてましたし、ここでっていうことは熊さん何9年のうちに4年実行委員長されたんですね。
僕ね、5回目6回目と8回目9回目ですね。
5、6と 8、9か、
はい、
5、6、大変ですね。まあそれだけリレーのことをね愛して見えるということだともう思いますし、
そうん、まあ楽しみながらやらせてもらいました。
そうですよね、はい、Facebook 見てもなんか一人で作戦会議してるもんね。
あ、ええ
ー、そこをついちゃう。
まあまあぼちぼちしてますよ。
作戦会議ってこれ一人じゃないっていうのがね、まあちょこちょこと見受けられるんですけど、うん、
はいはい、
まあね、そういったことでも楽しみながら、ずっと継続していけるといいなとも思いますし、
はい、
あとね、ラジオではこんな話を楽しく話をしてくれてる熊さんなんですが、たまに熊さんのフェイスブック見るとほろっと来てしまうような、はい、時もあるんですが、
たまにはそういうの散りばめとかないとね。
それ作戦会、それ
もちろんそのための作戦会ですからね、一人でしてる。
なるほど。
はい、
そういうことね、
はい、
まあそうか、初めてその熊さんのお話を聞かれる方、熊さんどうしてリレーに関わったのっていうところをね、はいはい、知りたいと思うんですけど、大丈夫ですか、はい、お話ししていただいて。
はい、どうぞどうぞ、はいはい、私の場合は釣り合いが、2006年に、スキルスティーガンになってることが分かって、
はい、
で2007年の芦屋っていうのは私たちはその時は全くリレーホーライフ存在知らなかったんですけども、
はい、
たまたま、ニュースとかの特集でそういう情報が流れてて、
はい、
で連れ合いはその時入院してたんで、はい、会場には行けなかったんで私にちょっと見てきてよって、うん、頼まれたんです僕がね、
うん、
で会場に行ってみると、正直最初の時は何してんはさっぱり分からへんかったんですけども、
はい、
2008年もあるよっていうお話になって、情報が伝わってきて、じゃあ一度どんなんやるんかその実行委員会っていうのやってるらしいんで行ってみようかと、
うん、
まあ、その時はもう、ちょっと歩けない状態だったんで、うん、車椅子に乗っけて連れ合いを連れて行ったのが5月の中頃、
はい、
で次の実行委員会が開催されるまでの6月になって、連れ合いはなくなったんですけども、
うん、
まあ、その最初5月に連れてた時にみんな会場で待ってるよっていうふうに温かく言っていただいてたんで、うん、まあ、これも何かのご縁かなっていうんで、じゃあちょっと本人が行きたがってたイベントなんでお手伝いなんかできることあったらしましょうかというのがきっかけだったんですね。
うーん、それからもうずっとね、あの芦屋の中心になってご活躍いただいてるっていう。
中心にはなってません。
いやいやいや、
重しぐらいです。
いや、そら重いわ、このこのウエイトは重いわ。あのね、よくあのそういった組織のトップって言うとみこしを担ぐって言いますけど、クマさんのみこし上がらないもんな。
なんか、ね、なんかいつもなんかズルズルズルズル引きずられてるだけですよ。みんなが、
いやいやいやいやいや、
はい、
芦屋のね実行委員会というと、まあ兵庫県になるんですけど、
はい、
クマさん実は大阪ですよね。
いや僕ね神戸。
あ、神戸なんだ。
神戸市なんです。
あ、またちょっとおしゃれなこと言おうと思って向か
って住んでるとこでなんでこれ。
そうかそうか、それ失礼しました。
いえいえ、
あ、じゃあ同じ兵庫県民で、はい、芦屋っていうとやはりその設立当時っていうと周りになかったわけなんで、
う
ん、
そうですよね。
結構、ね、広範囲の方が実行委員会に足を運ばれて。
実際そうですね、まあその芦屋でリレーフォーライフが始まったっていうのは、まあ、全国どこでもそうだと思うんですけども、特に初めて初回なんで、その24時間場所を貸してくれる公共施設なりそういうところは場所がなかったんですね。
はいはい。
で関西でリレーフォーライフをしたいと思ってたみんながあちこち会場を渡ったんだけども、うん、最終的にその場所を提供してくれたのが芦屋市だったんで、
うんうん、
芦屋でスタート、本当に最初はたまたま芦屋でスタートだったんだけども、
うん、
まあ、それを継続することで地元の方とか支援者が多く手を携えてきてくれたんで、じゃあ芦屋から場所を他に移してこの実行委員会をするしたらあかんよねと、
うん、
継続芦屋でずっとやっていこうねっていうので今もこう、そのままさせていただいてるっていう流れがありますよね。
だからあの実行委員会正式名称芦屋じゃないんですよね。
そうなの。最初はね、なんか一番最初はリレーフォーライフ関西実行委員会というところでスタートして、
その
関西の名の下であちこち会場を探したんだけども、さっきお話した事情で芦屋でスタートなんで、私たちのグループの正式名称は実はリレーフォーライフ関西実行委員会という。
そうだったんですか。
だから それをね、みんなあの関西のドンみたいに思ってはるんだけど、そんなことは全くないんですよ。一実行委員会しかないんですけどね。
でもその芦屋のねメンバーの方々があの中心になって、例えばお隣神戸だとか、
はい、
ね、熊さん確か神戸の方も、
はい、
ね、あの参加されてると思います。
お邪魔しに行ってるだけですんで。
いやいやいや、皆さんがね、また周りの方たちに手を差し伸べて新しいところの開催をね手助けしていただいてるっていう、感じなんですけど、まあ、まあこの辺の地区でも実は多分それを見習ったのかな、横山さんがこの辺でやるのにリレーフォーライフチューブっていう形でやりましたもんね。
そうですね、いいと思います
よね。はい、でそれがまあ岡崎になり今度岐阜とか、尾張とか豊川っていう形にやっぱりこうだんだんと輪が広がっていったんで、
はいはいはい、
うん、それが2009年ですね、チューブが、
はい、
やったのが、
うん、
なんでそのチューブが開催された時ってまだ全国で14カ所でしたもんね。
ああ、それぐらいでしたよね。はいはい、
はい、で2010年の岡崎が初開催した時は20カ所だったんで、
はい、
2015年度は47カ所、
はい、
すごいですね。
そうですね、
もういい勢いで増えてるという 形ですが、
また来年楽しみですね。そういう意味ではね、
楽しみですね。新しいところもね、また立ち上がろうとしているところもありますし、
はい
ね、そんな中で関西のドンとしてまた熊さんが
杉原さんみたいに聞こえるから杉原さんって分かるかない
や分からない
分からへんけどゴルフの話やからね、ごめんね。
ああなるほどね。はい、大ベテランの杉原さん、
はい、
わかりました。はい、いやいや、あ、そっか、あの方関西のドンって言われてましたね。
はいはい、
リレーフォーライフジャパン界の関西のドンとしてね、この後も猛威を振るって、インフルエンザかっていう話ですけど、
そういう言い方されると誤解する人もいるんですよ。一回ずつそれ、追った時に否定してかからなあかんとこがスタートになって、本当にマイナスなんですよ。
いやいやいや、何を言ってんですか。マイナスからスタートっていうことは、プラスにしかならないんですよ。
出ますよ。それが僕のせいですよ。
だから、振っといたんですよ、今ここで。ね、まあそんな楽しい話をしてて、もうすでに20分過ぎてしまいましたが、すいません、出勤途中で忙しいところに、
はい、いえとんでもないです。
はい、由美さん何か、
あ、いや今移動中で電話取ってくださってたんですか。
実は今リレーフォーライフ芦屋の、会場の本近くに芦屋のある会館があるんですけども、今日のお昼まで、
はい、
2週間今年のリレーフォーライフ芦屋の様子をパネル展示してるコーナーがあって、おお、そこの撤収に来てたんですよ。
そうです。すごい、ちゃんとそういう活動もして広めていろんな報告もされてるんですね。
そうですね、だから地元の人により知っていただくために、うん、まあまあ地味なんですけども、そういうのもしながらって感じですね。
いやいや、どれぐらいの規模でされたんですか。
いや、本当に小さなスペースで、写真自体は10枚か15枚ぐらいとか、今年の会場の様子とか、うん、まあ対岸協会のポスターとかもちょっとお借りしたりとか、うん、まあとにかく地元の人に知ってもらうっていう部分と、
はい、
あとグッズの販売、委託販売みたいなのもしてもらったんで、うん、その辺は楽しくやってます。
あ、なんかそれ素敵ですね。
いいですね。
うん、ああ、なるほど。
いろいろまた参考にさせていただいてね。
うん、そうそうそう、はい。岡崎でもなんかできるといいななんて今頭をよぎってしまいましたが。それは何、本当のそういう展示スペースとしての部屋なのか、
特に公民館的な場所なんですけども、うんうん、まあ、そこのロビーに、場所をちょっと一部お借りして、させてもらいました。まあ、それは終わってからもそうなんですけども、ゼファス芦屋の開催前にも何度か、これまでの様子とか告知の意味も含めて、何か所募集とかも一緒にしてもらってます。
あ、なるほどなるほど、わかりました。参考にさせていただきます。
はい、まあ、その様子もまたフェイスブックに載っけますんで見てください。
はい、チェックします。ありがとうございます。
はい、
あと最後に一言いいですか。
はいはい、何でしょう。
全国の皆さんに、全国お聞きいただいてる皆さんに、熊さんから一言、動物園じゃないよとか。
一言って言うたらいいの、うん、じゃなくて。
いや違う違う、いや、まあまあ、そう、もう関西の人やね。この辺はいちいち。
一回ずつボケなら気が済ま
へん。そうそうそう。はい、じゃあ一言。
はい、明日の場合も、10年を迎えるんですけども、
はい、
気持ちの中では、焦らず、慌てないで、また諦めないで、長く長くできるように、いろんな人にバトンタッチしていって、いくことを目指して、細々と頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
なんか最後ちゃんと締めたね。
ずれそうですね。
もちろんね。
そうですよね。はい、ね、ではお忙しいところ、本当にどうもありがとうございました。
いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。また会いましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
失礼いたします。
失礼します。
今回はリレーフォーライフジャパン関西実行委員会の実行委員長というのが正式名称。
はい、正式です。
はい、芦屋の方で活躍されてます白村さんにお電話つないでお話を伺いました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして大菅さんもどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。